それでは、Office 2013による新しいオフィス用アプリ、Apps for Office と呼ばれる仕組みについて、簡単にご紹介したいと思います。まず、2013の Excel や Word、PowerPoint などを立ち上げていただくと、ここに、個人用アプリというものが、挿入できるようになっているのがお気づきかと思います。今回ちょっとここを使いまして、例えば、Bing マップのアプリを挿入してみましょう。ここは今私が過去に使ったアプリが出ていますが、ストアと呼ばれるところから検索を行って、様々なアプリケーションですね。上の方は日本の、アプリが出ていますが、追加していただくことができます。で、今回ここで今お話ししました、Bing マップというアプリをちょっとサンプルで挿入してみたいと思います。はい、まずこのオフィスアプリと呼ばれるものですが、こちらですね、何かこう地図が今回このように出ていますけれども、このページ自体は後でご紹介しますが、ただの HTML で作られて、外のクラウド上に公開されているページ、それがただ挿入されているという形になります。で、できることは、シート、まあワードであれば、文書ですね、ドキュメントからのデータの読み込みや、逆に、シートやドキュメントへのデータの書き込みといったことができるようになっています。例えばここで、開催会場と、エンドユーザーの参加数、開発者の参加数とかいうふうにやりまして、例えば、渋谷と、品川と、池袋というふうにやりまして、エンドユーザーが200人と開発者が20人、エンドユーザーが100名と開発者が80名、池袋はエンドユーザーが例えば150名に、開発者がやはり80名というような形で、これを選んで、このウェブのアプリだというふうにご説明したこのアプリ上で、こちらですね、押していただくと、ご覧いただけますかね。左の、シートの内容を読み取って、このような形でですね、自動的に地図上に表示するということができます。今回はこちらからこちらですが、逆にこちらで編集した内容を、書き戻すというようなことも、可能になっています。では、これがどのような形でできているのかというところを簡単に、ご説明させていただきたいと思います。今回簡単なサンプルのアプリを作りました。何かと言いますと、リクルートさんのアテンド API というものを使ったアプリケーションなんですが、こちらを見ていただくとお分かりいただけるかと思いますが、ただの HTML の文章ですね。ボディから下をちょっと見てみたいと思いますが、ここですね、ボディから下もただの HTML が書かれているのがお分かりいただけるかと思います。国内セミナー一覧で、テーブルタグがあって、タイトル、開催日、オーナーという形になっています。そしてこのテーブルに、こちらですね、リフレッシュイベントデータという、メソッドが呼び出されますと、アテンド API ですね、こちらからこの URL を打っていただくとわかりますが、イベント情報の一覧が返ってきます。こんな感じですね。イベント情報の一覧が今、マックス100件というふうに指定しているので100件で終わってますが、このように返ってきますので、このデータを JSONP を使って、取り出しているという形ですね。タイプ JSONP で、JQuery を使って今回、データを取り出していますが、Attend API からデータを取り出して、で、ここですね。それが、成功したら、先ほどのテーブルタグにデータを書き込むというような処理が書かれています。細かいコードについては後でゆっくりと、見ていただくための URL をご紹介しますので、まずはざっくりと流れだけご理解ください。そして、ですね、テーブルの一覧の中で、イベントの タイトル部分をクリックしていただく、ID 部分をクリックしていただくと、アットですね。アットという、リンクをクリックしていただくと、こちらのアットイベントという JavaScript が呼ばれますと。アットイベントはどのように作られているかというと、こちらの関数ですね。ここの中で実は、Excel への書き込みというものをやっています。Attend API でそのイベントの詳細情報を取り出して、詳細の取り出しに成功したならば、ここからがポイントですね。ここが実は Office の Excel への書き込みを行っている処理になります。ここですね。選択されている領域にデータを書き込みなさいと言って、JSON 形式のデータを指定していて、表形式で書き込めというような指定を行っています。こちら見ていただいてお分かりいただけるかと思うのですが、JavaScript ですね。こちらを見てください。これが、Office の、Excel や Word と連携するための JavaScript の、本体になります。こちらの中で定義されている API を使って、Excel へのこちらですね、書き込みを行っているというような、処理になります。実際の動きを、ちょっと見ていただきたいと思います。これが実はそのアプリなんですが、選択して挿入というふうにやりますと、このように入ってきまして、まず最初に全件ロードします。このように全件ロードされますと。実は検索の機能なんかも組まれてまして、例えば Office っていうキーワードでフィルタリングするというふうにしますと、ちょっと時間かかりましたがすいません。Office という用語で、単語で、フィルタリングがされて、フィルタリングされた結果の、一覧ですね。こういった Office って入ってるものですね。が、表示されます。そして選んでいるセルに先ほどの Add リンクですね。Add リンクを押すと Excel へこのデータの詳細情報をもう一度取得し直して書き込みます。見ててください。こんな感じですね。クリックすると、こんな風に書き込みを行って、ちょっと中身 HTML なんでこんな風に出ちゃってますけど、こんな感じで Excel との連携を行うことができます。JavaScript の API の詳細というのは MSDN などにございますので、後でゆっくりと見ていただければと思います。で、このアプリケーションですね、ちょっと今、動きだけご説明しましたが、仕組みは簡単でして、このアプリケーションをじゃあどのように使えるようにするのかと。コーディングはこれでいいんですが、このように書いたアプリケーションの使い方ですが、大変簡単です。今回、このような形にしてるんですが、まずアプリケーション、これですね、今見たファイルはこの app.html というものですが、こちらを、どこか見える場所に置いておきます。今回実はですね、どこに置いたかというと、ローカルのフォルダーに置きました。このローカルに IIS が動いてるんで、IIS が動いている www ルートというですね、このフォルダーの直下に app.html というこちらのファイルですね、今見ていただいたファイルをそのままコピーしておいています。もちろん見えるようにしただけではダメです。今度は何を行うかというと、今のアプリの場合はこうしたんですが、共有フォルダー、もしくは、そうですね。まず共有フォルダーに置いておいてください。今回、ローカルホストのシェアというところ、ここに app.xml というさっきのアプリケーションを定義した xml ファイルというのを置いています。こちらを開いてみましょう。どのような定義情報が書かれているかというと、この辺の ID はもちろん1位になるように、それぞれ GUID を生成する必要があるんですが、一番のポイントはここですね。アプリケーションの URL だけをこのように示しておけばよくて、あとこの辺は何かというと、Excel と Word で使えますよというようなケーパビリティの指定をしています。このように指定しておくと、さっきは Excel ででもやりましたが、Excel と Word だけで表示されるようになるというような形ですね。あと作成者が誰とか、どんなアプリケーションかディスクリプションを記述したりというようなことを行っておきます。そして、今、Excel で見えていましたが、Excel、Word などのアプリケーションを開いていただきまして、オプションというのを選んでください。で、このオプションのセキュリティセンターの設定の中に、信頼できるアプリカタログというのがございます。 ここに実は私入れていました。皆さんの場合空だと思いますので、最初にこんな感じで入れるっていうことですね。ローカルホスト。で、カタログの追加ってやって、この下に追加されて、メニューに表示するっていうのをちゃんとチェックしておくと、今ご覧いただいたように、挿入とやって、こうやると、共有フォルダーというタブが表示されるので、共有フォルダーの中に今のアプリケーションが表示されるというような形になります。ちなみにですね、ストアにアプリが登録されていて、これは本当にネットワーク上に登録された、まあ、パブリックなアプリケーションの数々なんですが、こちらの登録をしていただくためには、今回説明は省略させていただきますが、オフィスストアというところに審査を出してください。作ったアプリケーションとマニフェストを提出して、審査を受けて、その審査に通りますと、このような形で、世界中どこからでも、追加可能なアプリケーションとして登録が行われますので、実際にアプリケーションを提出する際には審査を受ける必要があるという点だけちょっと補足させていただきたいと思います。最後に今日細かい説明はさせていただかなかったんですが、今日ご説明した、まず、ソースコードですね。先ほどのリクルートのアテンド API を使ったソースコードにつきましては、こちらのブログですね、の中の、この Excel ワードで動くアプリケーションというですね、こちらがそのサンプルになっておりまして、ソースコードも、ここから辿ってみることができますので、後でゆっくりと先ほどの HTML ファイルのソースコードを、確認して、見ておいてください。それから今日細かな説明までは行わなかったんですが、こちらのですね、insider.net にあります、オフィス用アプリの記事が非常に、詳しくというかよく書かれていますので、もしですね、作り方、その他ですね、ご興味ありましたら、こちらの記事を読んでいただくと、網羅的に、学習できるのではないかと思います。基本的な制作については、今、私がご説明した内容で十分に制作していただくことができますが、より応用的なことを進める上で、周辺の細かなことも知っておく必要があるかと思いますので、どんどんこういったドキュメントの方を、参照していただければと思います。それでは次にビジュアルスタジオを使いました開発について、簡単にご紹介させていただきます。先ほどご説明しましたように、オフィス用アプリ Apps for Office は、HTMLXML という2つでできているだけですので、基本的にテキストファイルをただ編集していただければ大丈夫です。ただ、Visual Studio を使いますといろいろと便利な点もありますので、そちらを中心にご紹介させていただきます。まず、Visual Studio を使って Office 用アプリを開発するには、Visual Studio の2012、もしくは Visual Studio の2013のいずれもプロフェッショナルエディション以上が必要になります。ビジュアルスタジオ2013をお使いの方は、こちらですね、プロジェクトの新規作成を行っていただくと、このようにすでにオフィス用アプリというテンプレートが入っていますので、もうインストールすればそのまま使うことができます。ビジュアルスタジオの2012をお持ちの方は、ウェブプラットフォームインストーラーと呼ばれるところから、ビジュアルスタジオ用の追加のアドインを入れてください。こちらですね、C ドライブのプログラムファイルズの、Microsoft の下に Web プラットフォームインストーラーというフォルダーがあると思いますので、こちらを起動していただいて、この Microsoft Web プラットフォームインストーラーから、Microsoft Office Developer Tools for Visual Studio というのをインストールしてください。こちらですね、ビジュアルスタジオ2012用です。あとこちらを見ていただいてお気づきかと思いますが、2013の場合、先ほど何も入れる必要はないというお話をしましたが、Office 2013 SP1 以降の新機能というのも実はあります。その新機能を使った Office 用アプリ開発を行いたい場合は、こちらの更新プログラムを入れてください。新機能を使わない場合は、こちらを入れる必要はありません。では実際に Visual Studio 2013を使って、Office 用アプリの、開発を簡単に見ていきましょう。 プロジェクトテンプレートの中からオフィス用アプリというのがありますので、こちらを選択します。今回ちょっとここは省略しますが、作業ウィンドウアプリと呼ばれるものだけを作成するというふうに仮定します。で、Excel と Word で動くというふうに仮定します。特徴メリットの、まずその1になりますが、先ほど HTML と XML を作ればよいという話をさせていただきましたが、このようにですね、必要な HTML や JavaScript ファイル、それからマニフェストの XML ファイルというのを事前に作成してくれています。こちら見ていただくとわかりますが、ボディ以下ですね、ようこそとあって、で、このボタンを押すと何かアクションがされるみたいですということで、こちらを検索して、そうするとボタンを押すとこの関数が実行されるようですと。で、下にありますので、この関数見ていただくと、どうやら選択領域からテキストを取り出して、その内容をノーティフィケーションのところに表示するというような、コードが書かれているというのが、わかります。それからマニフェストの方ですね、この XML ファイルもご覧の通り、ID も自動生成してくれてと、まあ、こういったところは自分で埋める必要がありますが、必要な項目さえ埋めれば、こういったところも、デプロイ先にの URL に変えていただく必要がありますが、基本的な情報も自動生成してくれています。そして、このテンプレートを使った最大のメリットですけれども、例えばここに FQ でブレイクポイントを置いて、F5 ボタンでデバッグ実行を行います。先ほど来から HTML で作られたただのアプリですというふうにお話ししていますが、一つだけ問題になるのがデバッグです。ご覧のように Excel とか Word の中に入ってしまっていますので、この中のものをどのようにデバッグしたらいいのかというのは非常に悩ましいところなんですが、Visual Studio を使いますと、例えば今のサンプルソースですと、入力した内容を読み込むはずなので、選択領域から実際読み込まれているか見てみたいと思います。実行するとご覧の通りですね。ご覧の通り、ブレイクポイントを置いた位置でちゃんと、停止して、かつこのように変数の中ですね、ちゃんとステータスはサクシーディット、バリューもテストというのが返ってきているというような形で、ウォッチなどもできます。もちろん F10 とかを押して、ステップ実行とかもできますので、このようにですね、デバッグが大変やりやすいというところもポイントになっています。ちなみに今、Excel が上がってきましたが、こちらのプロジェクトを押した時のですね、すいません。こちらかな？プロジェクトの、失礼しました。プロジェクトを、こちらですね、失礼しました。こちらのプロジェクトを押していただいた時の、このドキュメントの開始という、ここを使って、ワードを上げるか、Excel を上げるかっていうのを選べますし、あと、何か入力欄が決まっているようなテンプレートファイルとともに動くようなものであれば、そういったファイルをプロジェクトに追加していただいて、ここでそのファイルに切り替えてあげると、指定されたファイルでデバッグするということも簡単にできますので、デバッグについては、断然やりやすくなっていますので、メモ帳とかで編集できる、して作れるとはいえですね、ぜひこの Visual Studio をうまく活用して開発していただければと思います。ビジュアルスタジオを使った開発については、以上で説明を終わります。